今日の遥かなショーは、新春のゲストをお迎えしております。レンさんです。おはようございます。いいのかな。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。で、リュウタさんと麦子とレンさんでお話をしていきますが、レンさんは今日初めて遥かなショーに来ていただくと。で、レンさんの自己紹介をまずしていただけますか。よろしくお願いします。
はい、中根蓮と申します。金属を使っていろいろなものを作っていて、まあ、本当にいろんなものを作ってるんで、何屋さんですかって言われることがよくあって、でこう一言で説明するのが難しいんですけど、一応肩書きとしては金工って言ってます。金属の金に、工芸の工、木工とかと同じような感じで金属を使うので金工と言っていて、で、まあ、金工っていうのは総称で、大きく分けるとその金工の中にも3つのジャンルがあって、まずよくポピュラーなのが、彫金、彫金っていうのは、彫るに、金属の金と書いて彫金で、もう一つが、鋳金、鋳込むっていう感じですね。それに、金属と金で鋳金で、あと鍛金っていうのがあって、鍛金はまあ鍛えるっていう字に、金なんですけれども、うん、僕は主にその鍛金っていう、まあ、叩いて形を変えていくっていうような、技法になるんですけど、主にその鍛金を使っていろいろなものを作っていて、まあ、オブジェのものから、アクセサリーとか、まあ、調理器具、鍋や缶みたいなものとか、あと、まあ、フォークとかスプーンとか、まあ、そういう、ものをいろいろ作ってます。
彫るのと肩に入れるのと叩くのと、でもこれ一遍にする人もいはるんですか。肩に入れて、それから叩いて彫ってとか、こう分けられるものなんですか。
どれもありますね。そういう方もいらっしゃると思います。でもなんか基本的には、まあ、昔は分業というか、もしそうやってこう全部をこうミックスするような場合でも、多分それぞれ分業で鍛金 の, さあの職人さん、鋳金、彫金ってそれぞれ分かれてたと思うんです。はい。
じゃあ技とか道具とかが違うわけですね。で、専門としても違うみたいな。
そうですね、結構こう全然設備は変わってきますね。
なんか一方でなんか 火とか使ってこう溶かしながらこう変えていくとか、そんなあまりそうな気がする、はい、それは何金になるんですか。
それ鋳金ですね。
それは鋳金なんですね。
はい、ドロドロに溶かして、
で
作っておいた型に流し込むっていうような、
それが
鋳金ですね、はい。
じゃあ掘る方って形変えへんわけですか。もともとなんか板とかなんかに掘るっていうこと。
そうですね。なんでどっちかっていうと、仏具関係とか、まあ寺社仏閣とかの装飾みたいな、どちらかというとこう表面の装飾的なものが多いと思います。
じゃあなんかも
う模様を入れてたり、装飾として施していくっていうような表面的な加工に彫金は用いられることが多いですね。
それでなんかようやく、あ、これではない、その模様を描くというか彫り込むわけでもない、火に使ってグワッてなんかこう肩に入れてなんかやるわけでもない、ということで鍛金っていうのが、あ、鍛金なんやなと思ったけど、逆に鍛金って叩いてどんな風に何をどう作っていくのかなって、初めての人はまだイメージできないような気がするんですけど、
一番説明しやすいのは、するときに伝わりやすいのはちょっと違うんですけど、 僕の仕事とはちょっと違うんですけど、あの刀鍛冶とか、
お
あのもともと塊、鉄の塊を叩いて伸ばしていって、で真っ赤に熱しては叩いて、ああいう刀とかにしていく、あれはまさに鍛金なんですけど、まあ言ったらそれがそういうのが一番近くって、でまあただ僕は鉄はあんまり使わないんです、でちょっと性質が違うので、その刀鍛冶の鍛金とはまたちょっと違うんですけど、でもまあやってることは一緒というか、もともと金属の塊とか板のものを熱して、で熱すると金属って柔らかくなるので、それを叩いて、で叩いてるうちにまた硬くなってくるので、そしたらまた熱してっていうのを繰り返して、まあ、例えば板からちょっとずつちょっとずつこう叩いて、雪平鍋みたいな、ああいう鍋みたいなものを作っていくようなのが僕の仕事ですね。
はあ、だんだん分かってきましたけど、鉄じゃなかったら 何が素材なんですか？
僕は銅とか銀とか金とか、まあ、非鉄基金属って言われるような鉄とはちょっと性質が違う金属がメインです。
銅とか
真鍮、
真鍮
はい、ブラスですとか、まあ銀とか金とか、
あ、そういうものも扱われるんですね、
はい、
でそれを最初その板なんですか、それぞれが？
そうですね、大体もう板とか棒の状態からスタートすることが多くって、まあ、それはもうすでに一次加工されていて、板とか棒状の状態で材料が手に入れられる時代なので、ここからスタートすることが多いです。
でそれをこう作るものに合わせて切って叩いて、
はい、
こう立体的なものは立体的にこうなっていく、鍋とか。なので、レンさんのギャラリーの前を通ると、ギャラリーで兼工房なので展示をされてない、1年で、展示されてる時期と展示されてない時期があって、展示をされてない時期は白い布がこう閉まっていて中に赤いランプがついていて、で音がするんですよね、叩いている。
そうですね、カンカンカンカン
不思議な音
が出るので音だけ聞こえる
ってされてるんだなって。でその私は最初 その工房が作られるまでにいろいろこう内装、そこの場所を内装されて工房を作ってられる期間が多分2年ぐらいあったのかな。
そうですね、1年半ぐらい
、
はい、
でその間は内装を変えてらっしゃる期間があって、外から何ができるんだろうとすごいワクワクをして、こう、まあ、なんかこう通るたびにそのギャラリーがで、工房ができてるのを見てきて、で開いたのが何年、今年、あ、去年、
あ、去年ですね。お店として開けたのは去年の春が一番最初ですね。
あ、3月の時最初なんです
か。あ、そうです、そうです、あれが一番最初です。
じゃあ近くの住民のおばさんが待ち構えていて、あいつはなんやねんって入ったらめっちゃすごいこう私の好きそうなものがいっぱいあって、アクセサリー、まずその部屋、どんな工房かっていうのはまたお話ししていただきますが、元昔の長屋だったところをリノベーションされて、木と白い壁と、そしてなんか古いものがいろいろあって、でそこにレンさんの作品が置いてある。でレンさんの作品も多分キーワードは日常で使えるものがあるって言って、で日常で使えるものはお鍋とかバターナイフとかお茶の葉っぱ入れといたらいいなとか、そういうような筒みたいなものとか、 スパゲッティこれ入れるのはどうやろ、これちょっと上等すぎる感じするわみたいなものとか、日常生活に使えるものと、ずっと自分がちょっとさりげなく身につけたいなって思うけど、さりげなさにこう思い出があるようなこうリングとか、あのイヤリングみたいなものとか、こう装飾品、それともう一つあるのは部屋にぶら下げておくもので、部屋にぶら下げておくものもランプのようなその光をこうつけた時に、その姉さんの作品のランプも生きるし、部屋自体もなんかわーっとそこの存在感がこう出てくるような、ものと、それと飾りとしてその、飾っといたら影が映って、その影がこう動くので、なんかそれ自体が生きてるみたいな感じがする、そういう類の、なんか作品があって、でどれも私は印象的で、でそのランプの中にクジラのランプがあったんですね。今もあるんですけど、それがもう最初見た時から大好きで、あどうしよう、私4月の誕生日で、自分で言い訳作らないとちょっと簡単にはあれかなと思って、誕生日、しかも誕生日に違うかっていうので3月にそう思って、で次開くとこ時が5月やったかな、で5月にもう誕生日過ぎてるけど、これ私の誕生日祝いだっていうので、自分でこうこれあのちっちゃい小さめのクジラと大きめのクジラのランプがあって、でそれでこうお願いをして、であどんなができてくるかなっていうのが6月みたいな、でっていうような流れで、あのレイさんと知り合いました。でもこういったこういうお仕事を、こういう作品をどうして作られるようになったのかなっていうのをずっと聞きたいなって、思ってたことで、レンさんは前出演していただいた八谷さんとか、和紙のお話の時とか、絵のお話のとか、最近昨年出演していただいたアーティストと同じ、多分、1989年生まれ、30歳過ぎだったと思うんですけど、あ、ダメでした、年齢言った、
いや全然ダメ
です、年齢とかないですか、大丈夫ですか、
あのとかも近いんですね、
うん、で みんなね、リュウタさんみんなこれぐらいの年齢でしたよね、30過ぎぐらい、
そうですね、八谷さんも、
最近
そうですね、30ぐらいで独立したいみたいな、30までにか、
八谷さんもね、平成の間に独立するっていうか、30までに、なので令和になる直前の1ヶ月前かなんかにありましたけど、同じぐらいの年代の人は、一つは自分で場所を作って、そこでこう展開をしていくっていうことがなんかこう共通しているなって、で場所って自分で作るだけじゃなくて、こう人が来てくれないといけないので、どういうような、どうやって場所を作るか、どうやって人と交流して、で異業種の人も合わせて交流して、でそれをこういろんな人と出会うことによって吸収して、こうシェアしていって、自分も変わっていくし、アートとしても面白くなっていくっていう、そういうことをなんかそれぞれが違う場所でやってはるっていうのがすごく面白いなって、昨年1年はるかなしょっていろんな方と話して思って、でも一人一人一人はこうそこまで行く道が違うんですね、もちろん。で大体普通の人が、私なんかもそんなアーティストになるって、どうやったらアーティストになるやろっていう、なんかそのプロセスの中にそもそもいろんなね、作品に生かされてる部分もあるので、でまずどうやってその自分で作品を作って、それを通して人とコミュニケーションして、なんていうかビジネスとしてもやっていくっていう、そこまで行くんやろうかっていうことと、どんな風にそのアートと空間ってつながってると思うんですよね。でどうやってその空間を作っていくのかなっていうことを、なんかこう遥かな章でこう聞きたいなと思いつつ、じゃあレンさんの場合はどうだったんでしょうって、まず最初に聞きたかったのは、このレンっていう字がすごく不思議な字なんですけど、普通漢字でどう読んだらいいんですか。
ああそうですね、僕の名前が、蓮っていうのは山がんむりの下に領土の領っていう書く字で、峰とか霊としか読まない、うん、 感じなんですけど、何を思ったのかうちの両親がそれで蓮というふうにつけて、
そうなん
で、なんか、まあ、あのそうですね、なんか一応まあ、野号というかで蓮としてるんですけど、あのなんかあんまりこう深い意味合いはなくって、ただ自分の作ってるものにあの自分のサイン入れるようなつもりで、で漢字で書くと蓮って読んでもらえないんで、横文字で RN とあのサインしてるような感覚でやっていて、で
作品特にも蓮っていう
一応はい入れていて、
アルファベット
いつの間にかなんかその、はい、いつの間にかその蓮がなんかこの場所の名前、ギャラリーとしても蓮っていう名前みたいになってるんですけど、うん、なんか僕の中では実はここの場所の名前は付けられていなくて、なんかそうです、自分の名前を場所の名前にするのは恥ずかしいし、なんか、あの、なんかいいのがあったら絶賛募集中なんですけど、
はるかさんちょっと募集中出ましたよ。うん、すごい素敵な場所です、
ね、
はい、
一応活動としては蓮という、はい、まあ、自分の名前で蓮としてやってます。